最近、映画をよくじゃないな。あのね、忙しくて、映像っていうもの、まあ、映画をあんま見れてなかったんですよね。で、ちょっとお時間ができてたというか、作ったというか、なんだろう、なんか見る機会があった時に、リボーンっていう映画を見て、それが、声優の大塚明夫さん、ね、待たせたなーで、あ、間違えた。ムードスヌーで、おなじみの、大塚明夫さんが出てる、映画だったんですね。声優さんが出てる映画で、アクション要素がすごい多い映画だったんですよ。で、それを、仕事前に、なぜか知らないけど、俺おじいちゃんなのかな？なんか、朝早くに、ほんと6時ぐらいに目が覚めて、それを、ただ朝からすごいグロティスクな、アクション要素強い、映画を見て、あ、やっぱ映画っていいなって思って最近見るようになったんですけど。で、その中でもね、最近実写化した犬屋敷。こちらがですね、佐藤健さん、そしてですね、トンネルズの、木梨憲武さん、俺も大好きな、方がですね、主演で、ダブル主演でやってる映画、こちら、まあどうなるのかなと思ってたんですけど、まあ私ですね、映画館に見に行きました。そのお話とかもね、中の方で、していきたいと思います。というわけで、今回ご紹介する作品がですね、犬屋敷、そして、転送奇変、アルパトリング、こちら2点を大特集して参ります。それでは参りましょう。グーグー漫画フロンティア第130回目開演です。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。グーグー漫画フロンティア第230回目パーソナリティの宮本浩司です。この番組は最新や今話題の漫画、懐かしの名作、僕がおすすめするちょっとマイナーな作品を紹介する番組、グーグー漫画フロンティア、略してグーマンティー。噛み噛みながら、滑舌悪いながらも漫画の良さを伝えていこうよ、イエーイっていう番組です。そんな噛み噛みの宮本浩司が、ご紹介いたします。今回の作品はお父さん頑張る犬屋敷、そしてロボット SF 転送機動アルバドリング、こちら2点を大特集いたします。それでは参りましょう。あなたも漫画を読みませんか？
週末一人で夜空を見上げることはありますか？都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、高原の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら、僕のお話を聞いてください。鈴音色、琴の葉、音の葉は、各週土曜日、アルファから、ポッドキャスト、YouTube にて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
あらすじ、グーマンショー。今回ご紹介します犬屋敷がですね、大人気、漫画でもございます。こちらがですね、今回、5月じゃない4月かの下旬に実写映画も公開されており、大ヒット公開中ということで、これ私も見てきた映画の一つで、まあもともとね知ってた漫画でもあったんですけど、ガンツの作家先生が、ガンツの次に書いた作品で、まあ発売当初からやっぱりガンツの作者っていうこともあって話題はあったんですよね。で、どういう漫画か、これねすごいんですよ。すごいくたびれたおじさんが表紙なんですね。で、犬屋敷ってひらがなで書かれてて、もう表紙からはどういう漫画なんだろうみたいな。で、僕はたまたまね某ツタヤの犬屋敷特集みたいなんで映像が流れてたから、それで知ったんですけど、表紙からはどういう漫画なのか何か伝わってこない。逆に言うと、なんかサラリーマンが頑張るんだろうなって思うような漫画で、で、やっぱガンツの作者なんでアクションのイメージが強かったんですね。で、おじいちゃんが主役で、どういうバトルになっていくんだろうって思ったら、もうこれがね、 まあバトルでしたわっていうことで、どういうお話かと言いますと、主人公犬屋敷一郎はですね、まだどこにでもいるような平凡なサラリーマンでございます。ただ違うところがですね、外見がちょっと老けすぎている。どういう風に老けているかというと、50代半ばにしてですね、まあ前半にしてですね、もうシワシワのおじいちゃんと間違えられちゃうぐらいのくたびれた感じのサラリーマンだったわけなんですね。お父さんなわけなんですけど、家族4人で暮らしております。幸せな家庭というわけではございませんが、まあ、普通の家庭で、普通に育んできた。で、夢のマイホームを手に入れた犬屋敷一郎さんはですね、家族に、ちょっと邪険にされながらも、自分の生活を細々と楽しんでたわけですね。で、まあ、せっかくなんで犬を飼おうということで、犬の花子という、子犬ちゃんではない、犬を飼うわけです。で、まあそこで犬の散歩をしている途中にですね、なんと、日常がそこで一変されてしまいます。その前に、まあ、一郎さんにですね、衝撃な事実があって、一郎さん、癌が発覚されてしまい、余命3ヶ月と宣告されてしまうんですね。で、生きる希望を失って、とぼとぼと花子の散歩をしていた犬屋敷一郎さんはですね、そこで、あるものと遭遇してしまい、一郎さんの今後の人生が一転してしまうわけなんですね。そのあるものとは一体何だったんでしょうか。そこにはですね、実は一つ高校生の獅子神ヒロという、今後この一郎さんに深く関わってくる人物も巻き込まれていきます。表紙とは裏腹の SF アクションバトル漫画、犬屋敷一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
Google 漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
アロスキーグーマンショーその2。1個目は犬屋敷を紹介しまして、こちらがですね、バトル、ロボットも出てくる。ロボットも出てくるっていうか、もう主人公がロボットっていうところなんですけど、まあ深くまでね、話さなかったんですけど、この後のネタバレトークの方で、いろいろ話していきたいと思っております。で、2作目がですね、アルバトリング。こちらですね、作者先生が松田秀先生で、こちら3巻からなんですけど、松江那俊先生が携わっている。で、この松江那俊先生はどういう先生かというと、最強の弟子健一、アニメ化もしました、健一で、時は来たれりっていう、漫画を描いてた作者なんですね。で、今も新しく連載されているんですけど、その松田、失礼いたしました、松江那俊先生の一番弟子の方の漫画なんですよ。だから、絵柄が超最強の弟子健一なんですよね。で、だから俺も最初、松江那先生が描いてると思ってて、よくよく調べたら、実は違う一番弟子の方っていう話で、もうね、なんだろうね、男の子は見た方がいい。わかるでしょう。まあ、最強の弟子健一を見てる人だったらわかるでしょう。そういうことです。男の子と、まあ、女の方もね、途中、その、女性パイロットとかも出てくるんで、楽しめる作品だとは思うんですが、まあ今パイロットっていう風に出てきたんですが、こちらどういうお話かと言いますと、主人公天野綾人という主人公の男の子はですね、就活をしている、まあニートなわけなんですよね。まあ就活をしてるんでニートって難しいんですけど、まあ就活をしててなかなか職が決まらない、オタクジェーマーの男の子なんですね。で、そんな綾人がですね、唯一楽しみにしてたゲームがありまして、それがアルバドリングっていう、ゲームでございまして、こちらのネトゲを日々ひたすら就活行ってダメだったらそれをやるという、日々が続いてたわけなんですね。で、ある日突然ですね、アルバドリングをやってたら、何者かに転送されまして、どうやら宇宙だと。で、何やら姫様っぽい人がいるなと。で、その姫様が言うことには、このアブルバドリングというものは、地球人の新兵士を集めるためのプログラムだと言われるんですね。で、あなたは今まで見てきた中で一番成績が優秀ですと。で、ぜひうちのその艦で兵士をやってくれっていうふうに言われるんですね。で、最初は嫌がってたこのアヤト君だったんですが、 その戦ってるものがロボットっていうこともわかり。で、ましてや自分がアルバトリングっていうロボットに乗れると。これは、やるでしょっていうことで、どんどんどんどん宇宙戦争に、一般の地球人の男の子が巻き込まれていくというお話。これがですね、もう、中の方でいっぱい喋りますけど、面白い。まあ、絵柄がまんま、本当に、もしかしたら名前を変えてやってんのかなっていうぐらいの絵柄のそっくり盛りなんですね。で、まあ、考えて、最初の弟子健一を描いてた作者先生じゃない、最初の弟子健一を見たことある方はわかると思うんですけど、あの作者先生がロボットモン描いたらどうなるんだろうって、思った方って何人かいると思うんです。で、それのやっぱ形なんで、あとバトルシーンとかがやっぱすごいんですよね。銃を使ったりとか、ビームサーベル使ったりっていうアクションの細かい動きとかが、めちゃめちゃ良くて。で、ロボットがいかんせんかっこいいっていうところもあるんですけど、で、途中から出てくるヒロインがね、もうヒロインがもう、グッドっていうような、ヒロインしてますので、気になった方はね、ぜひ読んでいただけると、本当にスカッとしたい。で、この、あやとくんがですね、どちらかというと、ネガティブなんで、就活に頑張ってて、で、ネガティブなあなたにぜひ読んでいただきたい一作となっております。アルバトリング。一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
グーグー漫画フロンティア。あなたも漫画を読みませんか。
皆さんはどんな時に演劇を見ますか。素敵な演劇ライフをもっと豊かに、ナチュラルボタニカルかつクラトニックプラストニックエンザーに彩るお手伝いをする番組ではございません。演劇に関するありとあらゆるものを独自のスパイスをかけて配合紹介出しやすい。濃い味の僭越ながら番組内容を変更して白が演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストと YouTube にて配信中。芝居見るなら別のこと、あとそれならとりあえずお芝居一回見てみない。
Try to the next stage. Alpha.
Gooman Talk. さあ、Gooman Talk でございます。ここからはですね、まあ。日常のお話とかいろんなものを織り交ぜつつ、作品のことに触れていきたいと思っております。さて、まず最初に最近の私事情ですね。その話はどうでもいいか。いや、最近でもまあ、今回特集している作品がロボットっていうことだけではないんですよ。俺最近おもちゃ欲しくてどうでもいいよって思ってる方多いと思うんです。多いと思うんですよ。ちょっと聞いてよ奥さん。おもちゃ、最近のおもちゃってよくできてるじゃないですか。ね、大きかったりとか、そのマジンガー Z の欲しいおもちゃがあって、それがね、ロケットパンチとかできるだけじゃなくて、マジンガー自身がロケットパンチになるんです。そういうロボットとかってさ、かっこいいじゃんっていうお話なんですけど、まあそういうのを調べていくと、なんか最近、あれなんですって、変形ロボット、実物大の、ができたんでしょ？名前ちょっと出てこないんですけど、もう、なんか、変形するまでに1分間かかるんですけど、もう自動で人型ロボットから車に変身するっていう、ロボットが開発された上に、その変形するだけじゃないんですよ。変形するだけのロボットだったら今までいくつもあったんですって。デカめのロボットにしろ、小さめにしろ。で、今回このロボット何がすごいかって、人を乗せながら変形できる。だから、まあ、人を乗せることができるようになったっていうのが、すげえなっていう。ただ、動くかどうかはちょっとわかんないです、それも。変形機構しか見てなかったんで。車としては動くんです。動くみたいなんですけど、そのロボット状態で動くかって言ったら怪しいところですね。でもまあ、乗せずに動かせれてたんで、多分乗っても動くんじゃないかな。まあ、そういう時代がやってきたわけですよ。で、今回ね、紹介するアルバドリング。と言うのやつなんですよ。まずアルバドリングの方は、まあ、さっき言った通りにやっぱりね、絵が綺麗で、まあ、大体宇宙で戦うんですけど、その宇宙でのお話、それこそガンダム好きな人だったりとかが好きな要素、王道の 要素がてんこ盛りの作品ともなってるんで、ぜひ、その、あやとくんの勇姿、もともと引きこもりで、まあ、これの面白いところがね、その、就活してるって言ったら、宇宙とやっぱり地球の価値観っていうのが違うんですよ。で、就活しないとやっぱ両親に申し訳ないっていう話をした姫様がいくら出しましょうみたいな。で、その、単価がわからないから、いくらぐらい、冗談で2、300万ぐらい提示したのかな、最初。じゃあ分かりましたって来たんですよ。だから宇宙の方ではその、日本の円は、すごい安い効果らしいんですね。だからボーンと出しちゃうので、あやとくんはそれにひよっちゃって、月収50万まで、まあそれでもね、もらい、月ですよ。月50もらうっていう風に設定して、月50万のために命をかけるっていうことをやってるんですけど、この中でもね、もともとこの、あやとくんはゲームオタクで、まあ、でもその中にもやっぱ、就活してる中で、ゲームオタクだから落とされたってわけではなくて、その理由があったんですよね。絶対家族の夕食には間に合わせるっていうのが条件で、その就職するって難しいじゃないですか。でもそこにはやっぱそういう、何かしらの、その母子家庭だから、その実は家族と一緒に過ごしたかったっていう、社会人なのにどうだろうっていうようなこともあるんですけど、でもそういうのが大事っていう人もいるんですよっていうのも描いてる。で、それを可能にするブラック企業もあるんですよみたいな、のを描いた作品でもあって、なんか、就活に悩んでたりとか、今後に悩んでる皆さんにぜひ見てもらえた作品でもあるし、仕事に行き詰まったりとか、もう疲れちゃった人で、イライラストレスが溜まった人とかにぜひ読んでほしい作品でもありますね。人の命とは何なのかっていうところも出てきたりとか、その、同じ地球人でしかも、もう王道の好きになった同士の相手と知らずに戦う。ガンダム、エイトだっけみたいな、お話もあったりとか、うん、そういうところもある。もう最終回で終わっちゃったんですけど、最終巻ももう出る予定も決まってまして、まあ、ぜひね、読んでもらって、また、アルバドリングがまたやってほしいんですよね、俺の中では。で、YouTube の方でもその動画がアップされてるんで、気になった方は YouTube の動画もありますんで、ぜひ、読んで、見てみてはいかがでしょうか。そして犬屋敷。これがですね、これがですね、っていうな、テンションになりますけど、これがですね、もうね、映画、見てきました。犬屋敷一郎さんって、すごい、もう、おじいちゃんっていうか、どちらかっていうと控えめ、自分の意見を言えない人なんですよね。優しい人っていうか。で、自分が生きてる意味を模索してるような人だったんですよ。で、自分に生きてる価値ってあるのかなって思ったところに、癌宣告来て、もう余命3ヶ月で、それで、それすらもう家族に言おうとしてもみんながお父さんのことをあんまスティックになってないから、電話しても無視される。で、家族、集まってもその話題も一切言えずにどうしようって思ってた時に、その UFO が墜落してそれに巻き込まれるっていう。で、まあ、要は死んじゃったんですよね。死んじゃったけど、その、犬屋敷一郎の、記憶っていうのを、その、宇宙人がバックアップを取って、そのバックアップを新しく形成させた機械の体に移しちゃうんですよ。で、最強のお父さんが生まれると。で、ロボットになったからといって、この人、争い事は嫌いなんで、特に、武器のみのパーツで形成されたんですけど、武器を使うことが一切なかったんですね。で、それとは正反対に、獅子神ヒロ、さっき言ってました、高校生の獅子神ヒロくんがですね、その、まあ、現代っ子と、昔の人、ですよね。現代っ子の獅子神ヒロは自分のことを理解して自分が機械になってしまった、これからどうしようって中で、自分が思ってた闇っていうのに向き合っちゃうんですよね。で、その、武器系のみで形成されたものを使ってどんどん殺戮を繰り返していってしまう。で、それに対して自分の生きてる意味がわからなくなったイネスティ一郎は、自分が、持ってる、機能の人って治癒能力があることに気づくんですね。で、それで人々をどんどん助けていって、で、自分のその機械の体を使って暴力を振るっている人がいたら、その振るわれている人を助けに行くっていう、奉仕活動的なことをやってたさなか、この獅子神ヒロという男の存在に気づくわけでございます。そこの二人がぶつかっていく。 ところを描いた作品なんですけど、まあ要は最強兵器 VS の戦いを描いた漫画だったわけなんですけど、まあこの NSC 実写映画の方もまあよくできてました。空中バトルがすごい見物な漫画でもあるんですけど、それをね、売りにもしてたんですよ、実写映画の方で。で、何が良かったか、やっぱね、木梨さんの演技が良かった。あの人の演技はすごいホッとするね。見ててすごいホッとするんですけど、やっぱりね、映画館でぜひこれは見てほしいので、アットホームな感じになれる映画でもございます。実写映画、犬屋敷の方も、漫画の犬屋敷も、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、探偵に任せてみませんか。ガルエージェンシー埼玉川越は刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
先にお便りを読みます。お便りいただきました。グーマンネーム、二代目、角刈りマロンさん。角刈りマロンさん。二代目？今気づいてるよ。二代目角刈りマロンさんからいただきました。男性の方ですね。いつも楽しく番組聞いております。漫画のリクエストなのですが、フート探偵という漫画を特集してほしいです。よろしくお願いいたします。ということで、こちらですね、フート探偵、俺も気になってたんですよ。で、これ何かというと、仮面ライダーダブルっていう仮面ライダーがあったんですけど、それの漫画なんですね。で、しかも、その仮面ライダー今終わっちゃって新しいライダーが出るんですけど、その仮面ライダーの後日談っていうことで、すごい気になってた作品でもあって、多分気になってる方多いと思うんですよね。これ、ぜひ、読んで、次回ですね、特集して参ったと思います。そして、二代目、角刈りマロンさん、いつも本当にお便りありがとうございます。またね、漫画のリクエストだけじゃなくて、ぜひぜひ感想とか、番組の感想だけじゃなくて、その漫画の感想、こういうところが良かったとか、こういうシーンおすすめですみたいなのもあったら、ぜひ皆様、こういう風に送っていただけると幸いでございます。それではですね、Google 漫画フロンティア230回目エンディングのお時間でございます。いかがでしたか。犬屋敷、こちらがですね、全10巻まで発売中、表紙が実写映画出演者で飾られている犬屋敷ムービーエディションも発売されておりまして、こちらはですね、その漫画の表紙を全部出演者のその佐藤茶優さんと、木梨憲武さんが漫画のまんま撮っていってるんで、これちょっとね、欲しかったんですけど、俺もすでに買ってたんで、どうしようもできねえって思って、でもお金ができたら買い揃えたいと思います。こちらもですね、ぜひ発売中で、通常版とも出てるんで、もしムービーエディションが欲しい方は、ムービーエディション買った方がいいです。中身は一緒なんで、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、転送起動、アルバトリング、こちらがですね、コミック3巻まで発売しておりまして、最終4巻がですね、6月12日頃発売でございます。こちらの方、犬屋敷も、アルバトリングも、デジタル版が発売中でございますので、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。さて、次回231回目でご紹介します作品は、リクエスト作品、フート探偵、それともう一つ、超絶ヒーローバトル、千円ヒーロー。こちら、 した作品を大特集いたします。さて、フード探偵、そして千円ヒーロー、千円ヒーローとはっていうね、あの謎のタイトル、こちらがですね、あの漫画ワンという、SNS で配信されております漫画アプリがありまして、そちらの方でも連載されてて、あの面白いんですよこれが。で、無料で読めるんで、あのこれの機能がですね、確か朝9時更新で漫画が4回見れるチケットがあって、夜9時にも更新されて、そのポイントがまた4ポイントもらえるっていう、仕組みになってるサイトですので、あのぜひこの千円ヒーロー読んでください。あの熱くて面白くて逆もある、作品となってるんで、こちらおすすめ作品でございます。みんなで僕と分かち合いましょう。あのぜひそれでお便り、あと2週間ぐらい収録まであるんで、いただけると幸いでございます。ではでは、次回ですね、ちょっと待ってください、台本が今飛びましたね。どこだ、あ、メールアドレスですね。この番組では皆様からの漫画のリクエスト、番組の感想を大募集しております。メールアドレスは google@alpha-radio.com google@alpha-radio.com。紹介する漫画の思い出、好きなシーン、キャラクターなども募集しております。アルファのサイト内にある番組コンテンツのメールフォームからも送れます。皆様からのお便りお待ちしております。今回のGoogle漫画フロンティアはこれにて終演。次は第231回目でお会いしましょう。パーソナリティは宮本浩司でした。次回もぜひ聞いてくださいね。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。バイバーイ。みんな夏風邪には気をつけてね。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。